それではですね、第3回入門これだけは押さえたい電子書籍出版のためおいての予備知識ということで最終回、なんですけれども、セミナーを始めさせていただきます。でこれまで第1回、第2回、までは基本的にはですね、電子書籍とはどういうものか、取り巻く環境がどうか、でその中でAmazonが優れているよっていうお話から、ではAmazonで出版するためにはどのような手続きが必要なのかという順番で説明してきましたが、今回は、本当に概要ではありますが、電子書籍をですね、出版するにあたってのコツみたいなものを、私の分かる範囲でお伝えしようと思っております。では、第3回ですね、テキストの方をダウンロードしていただきまして、それを開いていただければと思います。開いていただきましたら、2ページ目を開いていただきますと、Amazon 電子書籍出版においての細かいノウハウ一部紹介ということで書かせていただきました。では3ページ目をお願いいたします。で、3ページ目はですね、出版までの工程の概要ということで、6項目書かせていただきました。まず1つは自分の書こうとしているテーマを決定します。二つ目で、そのテーマに沿った本の基本構造、まあ、主には項目名ですね。それを紙に書き出すと。で、三、書き出した基本構造に沿って PC で今度は書いていく。で、四、途中で使用する写真や絵を準備して本文中に挿入をしていく。五、一度は紙に出すなどして構成、可能であれば第三者に一度は見てもらう。六、HTML もしくは画像がある場合は ZIP 形式でダウンロードし Amazon にアップロードすると。大きく分ければこの6項目をこなせば本というものは書けます。で、ここでの特にポイントなんですけれども、まず、項目の2つ目にありますが、紙に書くというのはですね、非常に重要です。どうしても PC 上でいろいろ書きたくなるのが、まあ、人情ではあるんですが、やはり人というのは自分の手でですね、紙に書くというのが最も自由に頭が働くというのが一般的ですので、まあどうしてもパソコンの方がいいという方はそれでもいいんですが、一般的には紙にまず手書きで項目名みたいなものを書いて全体の構造を決めるというのが非常にポイントになります。で、次はですね、5番目にありますが、構成ですね。普通の自費出版、有料の自費出版に関しては当然構成者というのがきちんとつくんですが、この電子書籍に関しては構成をしている方はいないと、自分で責任を持ってやるしかないということで、この構成には非常に気を使った方がいいと思います。で、私を例にしますと、PC 上で少なくとも3回から5回程度は見直します。で、その後紙に出して、同じく3回程度は最低見直した上で、最後は、家内にですね、内容を見てもらって、修正を行って、その後出版という流れになっています。このぐらい、構成というのは非常に、慎重に行っていただくことが事故ですね、事故の責任で出版される場合非常に重要になります。では次のページ4ページをお願いいたします。で、電子書籍におけるノウハウといたしまして、4項目ほどご紹介いたします。で、まず1つ目なんですけれども、マイクロソフトワードをよりも、Google の Chrome の方が文章のレイアウトが狂いにくいという意味でおすすめです。で、2つ目なんですけれども、本体の表紙に使用するデータは PNG の拡張子が非常にいいですが、一方でですね、よく使われる JPEG とかはですね、ちょっと粗くなってしまうという傾向があります。で、3つ目、目次のリンク、これはワードでも普通のワープロソフトで何でもついているんですが、ある目次の項目を作ったら、その目次の番号、名前を押すと、そのページに飛ぶというリンクっていうのは、基本的には電子書籍、特にページをめくるのは大変なので、この目次リンクというものはぜひ採用していただいた方が、読み手としては非常に読みやすくなりますので、ご参考になさってください。で、あと4つ目なんですけれども、これもやっぱり電子書籍独特ではありますが、URL、例えば何かのホームページだったりとかというものは、そのままリンクを貼るなり、実際にアドレスを入力するなりすれば、それがそのまま電子書籍上から飛ぶことができます。 なので、もし、URL などの情報がありましたら、それもそのまま入力することで、読者を自分の、まあ、誘導したい場所へ、まあ、導くことができるということがありますので、この辺を使ってみてはいかがでしょうかと思います。で、次のページ、5ページ目をお願いいたします。で、先ほどの、まあ、ポイントの中でも説明いたしましたが、出版前のレビューは非常に大切と書かせていただきました。これは本当に大切です。で、PC の画面上で、まあ、最低3回見直す。まあ、回数というよりは本人が納得するまで見ていただくというのが非常にいいと思います。で、長い文章の場合はですね、一気に見直すと、前半はよく見直せるけど、後半は疲れて見直せないというのもありますので、いくつかに、大きく分けていただいて、日にちを変えながらですね、常に、最上の集中力の段階で本を見直すということで、構成を、まあ、見直しを行うと、いうことを心がけていただければと思います。で、あとですね、二つ目、紙に出して見直すとありますが、やはり、PC の画面上で見るのと実際に紙に出して見るのとだと、見直してですね、気がつくものとかいうものが結構異なる場合が多いです。なので、PC だけではなくて必ず一度はですね、紙に出してその紙を見ながら見直すということを強くお勧めします。で、次にですね、第三者に見てもらうとありますが、これはですね、やはり自分で見るのはやっぱ限界があるということで、どなたか別の方に読んでもらうというのが非常に重要な構成になります。で、まあ、どのような方に見てもらうのがいいんでしょうかということを質問を受けることがあるんですけれども、私の考えは読書家に読んでもらうのが一番適切な構成をしていただくことができます。で、この理由はですね、やっぱ普段本を読んでいる方っていうのは、その方の頭の中にですね、文章の自然なものとはどういうものかという基準みたいなものがお持ちのようで、その読んでもらった時にその基準と少しズレがある、違和感があるようなところに気がつくことがすごく、まあ、敏感に気がついてもらうことができるということですので、そういう本を非常によく読む方に読んでもらえれば、この構成が非常に役に立つことがあります。で、よくレビューアーでは本を書ける人じゃなきゃダメなのかっていう話を伺うことはあるんですが、そこはあまり関係なくて、本を実際に書くっていうのと、これ読んで構成するっていうのは別のところは頭を使いますので、基本的には本を非常に多く読んでいる方であれば、十二分に構成としてのスキルを発揮していただけると思います。で、最後にですね、これ意外と忘れられてしまうことが多いんですが、Kindle の実機、実際に Amazon の方で、まあ、1万円、先ほど今1万円ぐらいするんですが、で、その実機をですね、買っていただいて、その実機上で最終的なレイアウトのチェック、誤字脱字のチェックを行うというのは極めて重要です。で、この Kindle で、まあ、データを示すためには、ここに書いてある Kindle プレビューアーなどでデータの拡張子を変換して、Kindle に取り込むと、いうことによって、最終的な実機での確認、要は読者の方が実際にこう購入された場合どのように映るのかということについて確認をすることができます。このように、見直しに関しては十二分に力を入れていただくことを強くお勧めいたします。で、次のページ6ページをお願いいたします。で、次がですね、まあ、表紙の作成方法というところなんですが、まあ、3つほど挙げさせていただきました。で、やり方としては、絵心のある方、まあ、もしくは、まあ、絵心のある方にお願いする場合はですね、まあ、やっぱりイラストレーターやフォトショップなどで描いてもらうというのが一番、確実です。で、あとですね、私のように絵心がない場合は、写真ですね、普通の風景の写真でも何でもいいんですが、そういうものをうまく使うと、綺麗な表紙を作ることができます。で、特にですね、あんま高級なものというよりは、普通に安いデジカメで、クレヨン画や水彩画などいろんな修飾ができる、モードがあるデジカメなどがあるんですが、そういうものを使うと、比較的表紙の柄のようなものが作りやすいです。で、あとはですね、字だけで勝負という書いてありますが、キャッチコピーがきちんとしていればですね、一般の紙の本でもよくありますが、シンプルな色にシンプルな字だけということで本を書くこともできます。 の本の表紙ですね、書くことができます。まあ、このようにして、本の売り行きを左右すると言われる表紙っていうものを、なんかお得意な方法で作られるということが一つコツになってくると思います。で、次が価格設定はどうする ?7 ページ目なんですけれども、価格設定はどうするかというところに関しては、結論から言うと、電子書籍のみの出版という観点でいくと2、300円というのが現在の相場です。で、下にグラフを書かせていただきましたが、横軸が、ある、ジャンルですね、Kindle の実務経営リーダーシップの調査というところでジャンル分けしてやったものの、全国平均、全国順位ですね、というもととその価格を調べたものなんですけれども、横軸が全国の販売順位、縦軸が販売価格ということになっています。で、色が3種類ありますが、この青というものは、Kindle だけではなくて紙の本もあるもの。で、緑色のものは、Kindle のみ、いわゆる電子書籍のみで出版しているもの。で、まあ、赤色がですね、まあ、参考までに、このジャンルで、全国でですね、一応40位程度に入っている、まあ、私の本というものをちょっと示してみました。で、見ていただければわかりますように、比較的高い本というのはですね、ほとんどが、紙でも出ていると。例えば紙で2000円するものが電子書籍だと半額の1000円ですよとか、そういう形で売られているものは非常に多いということで、もう紙で出ている時点で、出版社のですね、宣伝がバックアップについているように非常に売れ行きが大きいということで、重要位を占めているというのがわかります。ただ一方でですね、緑色の棒グラフもですね、例えばこの中で言うと第3位や6位という一桁台のところにもですね、紙がなくても電子書籍だけでここの上位に食い込んでいるような本もございますので、まあ、このような流れが今後出てくるのかなと。で、この方々は、まあ、私と同じく、どっかの出版社を通したわけではなく自分で書かれていると、まあ、それでも全国でこのような上位に食い込むことができるということが見て取れると思います。で、私に対する価格設定の考えなんですが、まあ、2、300円が相場。ここで言うと、Kindle のみの出版書籍の平均値367円と、まあ、赤線で横を引かせてもらいましたが、これより私は高い価格で売っている本が多いです。これは自分で書いた本を、上位を狙って、安く出すというよりは、ある程度高い金額を出して、それでも買っていただきたいと、安売りをしないようにしているということが戦略にあるためです。そのため、全国平均の367円、まあ、50位のですね、平均の367円よりもはるかに高い、まあ、700円近い金額で現在売り出しています。で、次にですね、電子書籍の限界というところがあるんですが、当然、8ページ目ですね、いくつか限界はありまして、当然、各版プロモーションは基本的に全部自分でやるしかないと。で、また、思ったよりもですね、まあ、そんなに数が出るわけでもないので、モチベーションはやっぱ下がりやすいと。で、当然、紙の本などに比べて、確認を取るというのは間違いはございません。やはり出版社を通して出せるというのは、それなりに力があるという証拠ですね。で、あと、電子書籍が本であるという認知識そのものがまだまだ、低いというのも、まあ、問題としてございます。で、9ページ目に、電子書籍の、まあ、露出方法ということで4つほど紹介させていただきましたが、まあ、Facebook などのようなですね、SNS で紹介するという話や、自分で、ご自身でブログをお持ちの場合はブログで紹介、まあ、もしくはホームページで、紹介すると。で、あとはですね、Amazon の場合は、著者セントラルというページがございますので、そこで自分の、プロフィールを書いて、そこに自分の作品を紐付けすることで、より、自分の筆者のお名前とその作品をリンクした上で Amazon 上で前に出すことができるということなので、これはぜひ活用された方がいいと思います。で、最後のページなんですけれども、ご提案といたしましては、まあ、まずはですね、印税で儲けようというよりはですね、筆者はどんなものなのかという観点と、あとは自己表現をしてみようというような観点でですね、お金のかからない電子書籍で、まず一歩踏み出すというのが、まずはいいのではないかと私は思っております。長い間でしたが、ありがとうございました。もしですね、第1回から第3回通して何かご質問等ありましたら、 ホームページの問い合わせ等を使ってですね、遠慮なくご質問ください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。